詩編の9編です。指揮者のために、ムテ・ラベンの調べに合わせて、ダビデの賛歌。私は心を尽くして、主に感謝します。あなたの苦しい技を余すことなく語り継げます。
私は、あなたを喜び、誇ります。人高き方よ、あなたの皆を褒めてあります。
私の敵は退くとき、つまずき、あなたの前で、ついえ去ります。
あなたが私の正しい訴えを示し、義の審判者として大いに疲れるからです。
あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。
敵は耐えかけて永遠の敗墟、あなたが手本にされたのを話し、その記憶さえ消え失せました。
しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。
主は義によって世界を裁き、公正をもって国々に裁きを行われます。
主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。
皆を知る者はあなたに呼び囲みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者を、
主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国々の民に御業を告げ知らせよ。
主に褒める方は、彼らを心に褒め、貧しい者の叫びを忘れにならない。
主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は主の門から私を引き上げてくださる。
私はあなたのすべての誉れを語りつけるために、シオンの娘の門であなたの救いに歓声を
発する。国々は己の作った穴に陥り、己の隠した網に我が足を取られる。
主はご自身を知らせ、裁きを行われた。悪者は己の手で作った穴にかかった。
悪者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も。
貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもかからない。
主よ、立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見前で裁かれるために。
主よ、彼らに声を起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを、
詩編の9編で繰り返し言われていることは12節にもありますし、また18節にもあります。神はその貧しいものを決して忘れないって。イエス・キリストもおっしゃいましたね。貧しいものは幸いだって。心というか、霊に貧しいもの、霊の乞食は幸いだって。天の御国はその人のものだからだって。またね、5章で言ってますね。で、9節では、主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。そうも書いてあります。自分が貧しいって感じることありますか？満ち足りてますか、皆さん。経済的なことを言ってるんではなくて。そしたら、貧しいっていうふうに思える人と、貧しくないっていうふうに、言える人と、両方出てくるでしょう。でもその、心の貧しいもの、もしくは霊に貧しいもの、霊の乞食っていうふうに言ったときに、私たちその神に従うというその霊の状態のこと話をしています。神に従おうとするときに自分の心の貧しさっていうのを自分のその霊の貧しさっていうことをその思い知らされるんですよ。で、毎日の生活の中でその別に私祈らなくても一日やっていけますもんっていうふうに思ってるときは私もいっぱいありましたけど。苦しくなったら祈ります。あなたは虐げられた者の砦で苦しい身の時の砦ですから、私は今苦しくありません。だから苦しくなったら叫びますからねって。その時には待っててくださいね。でもある時に気がついたんですよ。私は四六時中貧しいなって。で、神に従って、またイエス・キリストがおっしゃってることを愛しなさいとか、許しなさいとか、親切にしなさいとか。そういうことをその自分の生活のど真ん中でやろうとするときに、どんなに私は貧しいんだろうっていうのがわかるんですよ。何一つできない自分がいるから。 でもその、できないよ、私は貧しくて私は苦しんでいて、神がその、してほしいって願っていることをやりたいのにできないですって、そこに苦しいんですよ。でも神は、その苦しいものや、またこの、心砕かれているものや、神の前にへり下っているものや、神に従いたいんですって、そういうところで苦しんでいるものを見捨てたりしないんですよ。聖書を通して私たちに学んでますよ。そうやって心を貧しくされて、で、自分が本当に神の前に低くなって、神に助けてって言った人たちがみんな助けられてるわけじゃないですか。でも逆に、その神なんかなんだとかって言って、サウルもそうですけど。自分がやりたいことをその我を通し続けると苦しいのに神に叫ばないから、一向にその自由にならないし、助けられないんですよ。だから二つ言えます。この今日の詩篇の9編から。今のその自分の状態が貧しいっていうふうに、本当に言えるかどうかということがまず一つ目。それは神に従おうとしてない限り貧しいって思わないですよ。だから祈らないんですよ。神に従おうとしなければ、その毎日自分でそれなりに過ごすことはできますから。めんどくさい人たちに囲まれても、めんどくさい人たちにその関わらなければいいわけだから。でも途端神に従おうとすると苦しくなってくるんですよ。自分の中にその力がないからね。そうすると、貧しさを覚えるんですよ。二つ目は、その貧しいことを、自分が貧しいことが分かったら、神のもとに行っていいんですよ。決してその貧しいものを、その下げすんだりしないし、貧しく、その私は貧しいから助けてくださいって神の前に低くなって出ていく人を嘲笑ったりしないんですよ。十八節もう一度読みします。貧しいものは、決して忘れられない。悩む者の望みは、いつまでもなくならない。これはイエス・キリストにあってですよ。今日の第一サムエルの中でも学びますけど、本当にその私たちが貧しい時に、私たちがこの悩む時に、私たちが苦しい時に、自分の失敗に気がつかされて、その凹んでしまう時に、その時に望みになるのは神ですよ。今日もその方のことを共に学んでいきましょう。